アット FM をお聞きの皆さん、こんばんは。高橋真麻です。
鷲尾隆です。
高橋真麻の持ち肌ミュージック。この番組は日曜の夜に持ち肌のように心地よい音楽をお届けして、明日からまた1週間元気に過ごしてもらおうという音楽番組です。鷲尾さん、今夜もお願いいたします。
お願いします。
そして今夜のゲストはフキさんです。フキさんは東京都出身。2015年にシングル君じゃなきゃでメジャーデビューされました。2016年にはシングル本物の恋始めませんかが LINE ミュージックリアルタイムランキング1位を記録。さらに同曲は現在アベマ TV で放送中の私の年下王子様のテーマ曲に決定しました。そして今年7月30日にはクリス・ハートの名曲をカバーしました最新シングル I Love You スパイシーチョコレートリミックスをリリースいたしました。この後フキさんにじっくりお話を伺ってまいります。お楽しみに。さあ、改めまして高橋真麻の持ち肌ミュージック。今夜のゲストはフキさんにお越しいただきました。お願いいたします。
はじめまして。
ねえ、はい、本当に初めましてなのでまあ、ご自身で自己紹介お願いしますっていう投げ方もどうかと思うんですけどぜひリスナーの皆様に自己紹介を。
はい、シンガーソングライターのフキと申します。 FUKI です。はい、
うん、どういう生い立ちで今こうやって歌手をされてるんですか？あ、
でももう小さい頃からもう保育園入る前ぐらいから、うん、歌とダンスが大好きで、
うん、ダンスもですか？
はい、もう安室奈美恵さんを見てテレビで、はい、それでスーパーモンキーズ時代のを見て憧れて、で真似するようになって、そっからなんかめちゃめちゃに振りとか作ったりして、
うん、はい、そっから始まりました。ご出身は？
東京です。
あ、東京なんですね、はい。年齢は公開してます？
公開してます。あ、はい、大丈夫です。
おいくつですか？
29歳の年です。あ、はい、
じゃあもうね、いわゆる安室さん、
そうです ね、ど真ん中じゃないですか。
そうですね、もう青春でした、う
ん、和尚さんが聞いてた時って安室さんって
そうですね、僕が27なんで、うん、結婚式イコール安室奈美恵さんっていうイメージが小さい頃からできてるぐらいですね。だからキャンユーセレブレイトがめちゃめちゃ売れたぐらいで僕は知りましたね、
うん、私は36歳なので、はい、もう安室奈美恵ちゃんがスーパーモンキーズ時代のもう愛してマスカットとか歌ってる時から好き で、はい、で小室さんでね、
はい、
チェイスタチャンスとか、
はい、
ボディフィルエグゼクトとか、うん、ドントワナクライとか、うん、あの辺がもうドストライクって感じですね。
は
い、
私も同じくです。
でも安室さんをいいなって思って、うん、ご自身でそこからどうやって歌手に？
それででもずっとダンスイベント出たり、もうその紹介していただいて、うん、で、うん、ライブイベントを紹介していただいてとか、もうそういう活動をずっとして、で高校生の時に初めて歌詞っていうか曲を作り始めて、うん、でそこから本格的に開始した感じですね、シンガーとして。はい、
親御さんは何ておっしゃってます？
あ、でもずっと応援してくれてますね、はい、好きなことを、はい、
いやだってやっぱり歌手になりたいって思ってる人たちってもう世の中にたくさんいる中 で、
そうです、ね、
きちんとそれでデビューを果たすっていうのはね、う
ん、すごいですよね。一回もブレてないんですよね、お話聞く限りだ
と。確かにそうですね、小さい頃からずっともうこれしかできないみたいな、そんな感じですかね。
へ、うん、ダンスもたくさんやられるんですか？
いや、もう今は全然踊ってないんですけど、うん、はい、中学高校の時はずっとダンスも習って、
うん、なんかダンスやってそうって感じ、は
い、ビジュアルがもうね、うん、めちゃめちゃ踊ってそうな。
全然今は踊ってないんですけどね、
はい、踊りたいなとかはないんですか？逆に
たまになります。一人でも部屋で爆音ミュージックかけてやったりはします。
はい、デビュー前ってどういう学生生活を送られてたんですか？
デビュー前、いや普通の学生だったんですけど、でも中学の 時とかは結構活発に体育祭の応援団入ったりして、 やって、
じゃあクラスの要になるタイプ
そうなんですかね、応援団長とか、うん、やったりしてました。
和尚さんってどんな学生時代だったんですか？
いやもう自由にやりたいことやらせてもらってたというか、まあ、ちょっと変な学校だったんで、
う
ん、僕なんか
何が学校っていうのが気になるんですけど
いやなんかあの授業が普通の授業じゃないんですよ、うん、あのクラスでみんな座って授業先生が喋ってとかじゃなくて家建てたりとか、
あ
となんか陶芸したりとか
専門的な、
面白い学校、
なんか体験学習がメインみたいな学校だったんで、僕一人でスペシャルとか作りました。
地元の学校で？
いやあの寮生活してました。
へ、
小中学校福井で寮生活して、はい、で高校が和歌山でその系列の学校に行って
すごいですね。それは
そうなんですよ。だからちょっとあんまり普通の学校の話できないわかんないです、僕自分の学生生活どう説明したらいいか。
そうなんだ。でもなんかそれ聞くと面白いですね。
面白い、うん、そうなん、はい、
めちゃめちゃいい学校ですよ。だから何でもできます。やりたいって言ったらあの全部応援してくれるんで。
へー、
そうなんそう、
やりたいことを肯定してくれるっていう教育必要ですよね。
そうですね。あともやりたいって言って、でそのやりたいことを自分で実現するために計画作って、うん、これやっていいですかっていう話をするんで、なんかちょっとビジネスに通ずるというか、自立心をこう養ってくれる感じですよね。
私はいわゆる普通の私立の女子校だったので、はい、まあ人並みの学生生活って感じでしたけどね
体育祭はどうだったんですか？
あ、結構私あの頑張るタイプで、普通の授業とかでも音楽とか体育とかみんながちょっと気だるいなみたいな時期あるじゃないですか、うん、高校生とか、うんうんうんうん、そういう時に必死で頑張るタイプでしたね。
ああ、もういたら助かる
でもその作品もねご自身で作られるということで、こだわりとかってどんな感じなんですか？は
い、そうですね、いつももうなんだろう、作るときに実体験から全部書い歌詞とか書いてるので。
っていうことは恋愛経験豊富、はい、
恋愛経験豊富豊富、ま、でも一つの恋愛をめっちゃ広げてみたいな、はい、だからもういつも泣きながら書くので、なんで本当に大変な
悲しい経験の方が多いってことですか？
そうで、なんかでもその悲しかったり病んだ時の方がなんかすごい私は曲が書けるので、うん、ハッピーな時よりも、だからいつも嫌なことあったらまずは曲にしてなんかその自分の思いを消化するというか。
例えばどういう歌詞になるんですか
そうですね、
これはいい歌詞書けたぞとか、これはめっちゃエピソードど真ん中ですみたいな、
はい、はもうなんか私がずっと好きだった人になんか片思いしてたんだけど、その時私が好きな時は実らなくて、うん、でも1年後にその人にこう言い寄られて、うん、今更遅いんだよみたいな、そんな悔しい歌詞とか、
それ悔しいのかな
でも私は他の人がいてみたいな。
あ、そうかそうか。その時はなんて書いたんですか？
あ、もうそのまま今更もう遅いんだよってみたいな本当にそのままです
へ、他には、
他にもねいっぱいありますよ。なんかそのいやでもこのデビュー曲も、
はい、
君じゃなきゃっていうんですけども、そのまま君じゃなきゃダメなんだっていうことを、叶わなかった恋に、はい、
お付き合いができなかった。
はい、
叶わなかった恋とかも私忘れてますけど
かつて、
いや忘れるために書くみたいな、
あとなんであの人のこと好きだったんだろうとか思ったりすることありますないですか？
あ、
それは女性的なんじゃないですか、やっぱり。
なんであんなやつ的なことですか？
うん、あんなやつとすらも思わず、なんであんなになんかのぼせてたのかなみたいな思ったりします。ふきさんないですか？
あ、でもあんまりそれがないかもしれない。
結構じゃあ情熱的なんですね。だからこそいい歌も書けるのかも、
そう、思い出して書くときに気持ちが入りすぎちゃうっていうのもすごいですよね。
それもいいのかも。だって私過去に好きだった人のなんかまつわる歌書けって言われても書けないですもん、もう何の感情もないから
そうか、じゃあそういう今までお付き合いして、うん、まあ、お別れしてっていうのが、まあ、何回かあると思うんですけど、うん、その中で一番じゃあこれが感動したとか良かった嫌だったとかっていうのが出てくるんですか？
私今まで付き合った人一人しかいないんですよ、
は
い、でその人のことを書けって言われてももう何も覚えてないし何とも思わないから、いやなんか別れた時はすっごい辛くて、はい、めちゃくちゃ引きずったし泣いたし、うんうんうんうん、もう激痩せしてみたいな感じだったんですけど、うん、もう なんか次の恋が始まったらすっかり忘れちゃいますね。
いいですね。
なんか今の彼にも悪くないですか、前の恋愛引きずってたら、うん、でもどうですか、元カノとか思
います？いや僕は引きずらないタイプですね。
珍しい。
結構いやもうありがとうございますで終わりたいんで、
なんか男の人って結構別れた後もう俺のこと好きだじゃないかって思ってるとか言いませんよく。
い
や僕振られる方が多いんですよ。
嘘。振られる要素が全く分かんないですけど、
ね、たくさんあります、ね、本当に
たくさんあります。
付き合ってみないと、
はい、そうですね、分かんないことがあるんでしょうね。
恋愛はどうやって終わっちゃうんですか？
どうやって終わっちゃう、まあそれぞれですけど、なんか私結構さっぱりしてて、なんかもう急になんかダメになっちゃうタイプなんですよね、うん、はい、なので
いきなり100年の恋も冷めるみたいな、
はい、そんな感じ。
どの瞬間に冷めるんですか？
なんかでもこうぐいぐい来られたりすると、うん、なんかダメ。
追いかけたいんですか？
追いかけたいんです
。付き合ってる最中にも恋が冷めることあります、
うん、あります。
ない
ですか？
私だからその恋愛経験が少ないから
なんかこう好き好き好きみたいに夢中になられすぎると、うん、私はダメになっちゃう。
その追いかけられた恋愛とかを歌にすることあります？
あります、あります。
そういう時はどんな感じの歌詞になるんですか？
でもそれもなんかこう置き換えて、私から目線じゃなくて相手からの目線を想像して書いたりします。
それで気持ち入りすぎて泣いちゃうんですか？
そういうすごい辛い、辛くなりながら書いたりします。
だって自分が振ってんのに追いかけてる相手の気持ちになって泣いてるって謎すぎるでしょ
ちょっとすごいですね、あんまり想像つかない。
やばいですね。
いやでもすごいですね、その感受性が豊かというか、う
ん、日記とか書いてます？
あ、日記も書いてます。なんかもうノートいつも持ち歩くようにしてて、で思ったことはいつでも電車の中でも書くみたいなことをずっとやってます。
なんか書いたりします？和潮さん、
僕最近日記書き始めましたよ。
なんでですか？
いや、ちょっといろいろいろいろあってって言うとあれなんですけど、うん、まあ、会社、僕はちょっと会社を経営してるんですけど、
はい、
あの従業員の気持ちが分かんないってなって、
うん、
でなんかいろいろ調べると自分の気持ちにちゃんと向き合わないと人の気持ちなんて分かんないっていうので、うん、日記書いた方がいいよっていろんなところに書いてて、とりあえず書こうと思って嬉しかったこととかを今毎日書くようにしてるんですよ。
偉い。
そうそうそう、だから別にそのなんかネタをストックしてるとかじゃないですけど、うん、はい、自分がどういう人なんだっていうのをちゃんと知ろうと思って感情の動きを書くようにしてる。
3日続かないですね、日記書いて。
続かないですか？
続かないですね
まあまあまあまあ、
いやでもね、本当にご自身の経験から作詞もされてて、
はい、
でなんかビーチカルチャーもお好きということで、うん、
はい、
ビーチカルチャーってどういうものですか？
ビーチカルチャー、まあ、俗にサーフィンとかなんですけど、
をやるってこと。
昔はちょっとやってて、今はもう全然またこれもやらなくなっちゃったんですけど一回溺れて、それから怖くてやらなくなっちゃって、
溺れるって大人になってから、
はい、そうですね、もう2年前くらいは結構毎週通ってたんですけど、海まで。でも一回溺れてからもうそれ以来一切できなくなって。
それ誰かに助けてもらったんですか？
でもたまたまそのなんだ離岸流っていうのにもすごい
波のね、
見えなくなっちゃって、でもちょうどいい波が来て腹乗りで行けました。
帰ってこれた。
もうそれからは怖くてもうダメだと思ってできなくなっちゃったんですけど、今でも海は好きで、なんかこう昔から病んだり悲しいことあったりすると海出かけて、
まあ、確かに海とか行くと浄化されますからね、はい、お水っていうのはいいですよね。
そうですね、大好きすごくも、うん、
ちなみに川のレジャーは気をつけた方がいいらしいですよ。海よりもなんか海って流されても潮があるから体が浮くんだけど、川の水は塩分がないから浮かないから、だから海よりも川のレジャーの方が危険って言って。 なのでリスナーの皆様も川遊びは十分お気をつけください。
時期ですけどね、
今夏は必ずね、はい、夏の行きたくなりますね。
災害水難事故ありますからね、
本当にお子さんとかね、うんうん、やっぱりちゃんと目離さないようにしとかないと。
まあでも今年はね平成最後の夏ですからどうしますか
どうしましょう。いやでも私はダイビングの免許を取りたくて今年は。
あ、
は
い、いいですね今年こそなんですか。
そう今年こそ取りたくて頑張ります、
松本さんどうしますか夏。
夏僕はもうキャンプとかアウトドア大好きなんで、マウンテンバイク買ったんですよ。いいです、
ね、多少ちょっと焼けてますよね。
なんか焼けてますね。
今ここちょっと自動的に V ネックになってるぐらい
焼けてらっしゃ
います。何を、
あのゴルフをしてあのここがめっちゃ焼けて、で、まあ、サーフィンも僕するんですけど、うん、でなんか山好きでとかもな全部ですね基本。
アウトドアなんだ。
そうそうそうそう、
いいですね、
活発。いやもう楽しいんですよ。あのあんまりこうなんか街のうるささってあるじゃないですか、うん、で川とか海とか山とかあの自然の音だけの空間がすっごい好きで、
いいですね。
コーヒー飲みながら本読んだりとかすると
なんかおしゃれですね。
うん、豊かな時間。
でも本当やっぱりこうなんていうの、世間を忘れるじゃないですけど、うん、はい、そういう時間あったらだいぶリセットできるんで気持ちが、
うん、おすすめ。確かに。
じゃあ、 あのフキさんはダイビングの免許取ってどの辺潜りに。
沖縄行きたい
お休みあります。
あ、でも8月夏の後半はあるかなと。
あ、じゃあ、はい、じゃあ
そこで
まだまだ行けますね。
はい、
マーサさんはちなみに。
私ですか、夏の予定かき氷食べるぐらいですかね
かき氷食べるぐらい。
お休みあるんですか。
確かに
休もうと思えば休めますけど、はい、なんか趣味仕事って感じで。
あ、まあ、楽しいですね。そうなると仕事が。
そうですね、
まあ、でもなんか友達とクアラルンプールに釣りに行くみたいな。私釣りしないんですけど、ね、船乗れないんですよ。
船乗れないんですか。
はい、三半規管が弱すぎて、もうセール川のディナークルーズでゲロゲロってなっちゃう。
あのゆったり流れる
やつ。ゆったり流れるので、だってダンスもあのベリーダンスを習いたくて始めたんですよね、はい、過去にね、はい、したら自分の回転で酔っちゃって
そんなことあるんですか。
それでダメだったっていう。
へえ、あ、そうなんですね。
それぐらいダメなんですよ。
へえ、じゃあ厳しい。じゃあそのクアラルンプールに行って陸で見てるんですか。で
そう、みんなが釣りしてるのをどっかで待ってるっていう何しに行くんだっていう話ですけどね。
もったいないような。
もったいない。
じゃあなんか仕事でどっか行ってついでにちょっと遊んでみたいな
とかが一番いいですね、うん、あとなんか花火とかも結局仕事で見るから、
う
ん
う
ん、
あ、そっかそっか
もう放送日、この放送日には終わってますけど、今年も隅田川花火大会の中継があるので、は
い
は
い
は
い、じゃあ十分楽しめるのは楽しめる。
そうですね。そうなんですよ、まあ、本当はプライベートで見る方がねビールも飲めるし、うん、いいですけど仕事でもね見ちゃうとね、なんかまああえてまた違う花火大会人混み行く必要ないかなみたいな気持ちになっちゃうんですよね。とはいえなんかやっぱり平成最後の夏だから楽しまなきゃみたいな気持ちは。
そうですね、やっぱり
焦りますね、なんかね、
節目なんでね、ラストサマーですよ、ね、平成、
はい、そうですね。さあそれではですね、ここで1曲お届けしたいんですが、フキさんが今夜紹介してくださる曲はどういう曲でしょうか。
はい、7月9日にリリースした私のデジタルニューシングル星が降る夜なんですけれども、この曲はなんかこう大切な人に会えない時ほどその人への思いって強くなると思うんですけど、うん、なんかこうもどかしかったり切なくなったり、そんな気持ちをこの曲に込めました。
ということはフキさんはそういう気持ちになったってことですね
そうですね、はい、なんか遠距離恋愛の時とか思い出してこれは書きました、うん、
それは最近ですか。
これはね最近じゃないんですけど、だから昔のノートを見て思い出して書きました、う
ん、遠距離恋愛の経験はしおさん
あります
か。
国またいだことあります、中国にいたんで昔、日本と中国です
ごい
大変でしたね。
大変ですね。
どうなんですか遠距離恋愛って。やったことないから分かんないんですけど。
いやもう大変ですよ、言わなきゃいけないことがやっぱりあの普通に付き合うより多いんで、うん、今何してるとかもそうですけど、まあ、なんか言わなきゃ伝わらないからっていうので、なんかちゃんと連絡をまめに取らなきゃ。
不安になったりしませんか、彼女がもしかして浮気してるんじゃないか。
確かに。あ、もうでもそれは仕方ないかなと思いますね。
大人
すごい
私絶対耐えられない、
ね、 絶対続かないと思いました。い
や、私は一番は浮気してんじゃないかな、遊んでんじゃないかなと思っちゃうから信用できなくなっちゃうんですよ、
はいはい、そうですね、私もそうでした、う
ん、はい、でもその浮気してんじゃないかな的な要素はこの曲の中には入ってないんです
ね。入ってないです。
綺麗な上積みだけを取った、はい、綺麗な話ってことですね。はい、はい、さあそれでは曲紹介をお願いします。
はい、それでは聴いてください。7月9日に配信リリースしましたニューシングル星が降る夜。
さあということで、はい、あっという間のお時間でしたね、はい、なんか今日はなんかクラスで喋ってるような
確かにいや、うん、やっぱ恋愛からスタートしたと、ね、そうですね、やっぱ盛り上がりますね、うん、話は
そう、そしてね、ふきさんの曲を聴けば聴くほど、あ、こういう恋愛してたんだとか、こういう感情だったんだというね、
はい、
だからこうより親近感というか身近というか、
そうですね、共感するポイントもいくつかあると思うんで、皆さん、は
い、ぜひ聞いてください
、はい、さあということで高橋真麻の持ち肌ミュージック、お別れのお時間となりましたが、ふきさんには来週もお付き合いいただきます、
はい、お願いします。
ということで、この時間のお相手は高橋真麻と
足尾隆がお送りいたしました。
それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。さよなら。